ミニマリスト港のミニラボラジオ。この番組では私ミニマリスト港がミニマリスト観点からの日々の気づきや学びを発信しています。本日のテーマはミニマリストにとっての持ち家とはというテーマで話していきたいと思います。さて皆さん、ミニマリストが興味がある方、聞いていただいていると思うんですけれども、持ち家派か賃貸派かどちらでしょうか。ほとんどの皆さんが賃貸派だと思います。でも私たち夫婦はですね、なんと家を建てて、しかも注文住宅で、しかもいいとこ大手で建てて、大きな借金を背負っておりますで、このなぜ持ち家になったのかっていうところをお話をしながら、こう持ち家派がいいのか賃貸派がいいのかっていうところを皆さんに疑問提起として投げかけないなと思っています。で、僕が考える、実際こう持ち家を持って生活している身分として、でちょっとこの前まで4ヶ月ぐらいまでは賃貸で住んでたものとして、持ち家賃貸のメリットって何なんだろうって考えた時に、3つあるかなと思ってます。一つは借金をしなくても構わないということと、二つ目がライフスタイルに合わせて移動することができること、三つは管理しなくてもいいこと、この三つが賃貸のメリットかなと思います。一つ目の借金をしなくても構わないっていうのは、もう皆さん聞いていただいたら分かる通り、家を買うっていうことになると何千万とかかってくるわけですね。これを借金をしなくても構わないというのはすごく大きなメリットかなと思います。で、2つ目のライフスタイルに合わせて移動することができるということに関してなんですけれども、やっぱり賃貸じゃなくて持ち家にしちゃうと、どうしても引っ越しとかもしづらくなってくるんです。なので、このライフスタイル、例えばですけれども、お仕事を辞めるとか、もっと逆に言うと、お仕事によって、遠方へ勤務する可能性があるとか、そういうライフスタイルの変化に合わせて家っていうのは賃貸であればできるんですけれども、どうしても持ち家っていうのはそういうのができないっていうのが賃貸のメリットでもあるし、逆に言うと持ち家のデメリット、ライフスタイルに合わせて移動できないということがデメリットになるかなと思います。3つ目は管理しなくていいということなんですけれども、もちろん管理しないといけないなんかお家はあるかと思うんですけれども、僕が以前住んでたところだと、外景観周りの例えば雑草抜きだったりとかを、そのマンション側が負担してやってくれている。もちろん管理費としてお支払いして、その管理費でやっていただいているんですけれども、管理をしていただいていました。で、そういう方も多いんじゃないかなと思います。逆にこう家を持つってなると、管理をしないといけなくなってくるんですね。雑草を抜いたりとか、あとはクモの巣張ってたらクモの巣除去するとか、そういうちょっとした管理が必要になってきます。で、これが結構きつくて、賃貸より持ち家のが悪いっていうことではないんですけれども、管理しなくてもいいっていうところは一つ、この人生においては大きなタスクの一つになってくるんじゃないかなと思っています。で、こっからなぜ僕たちが持ち家にしたのかっていうところのお話をさせていただこうと思うんですけれども、第一というか、もう一番の理由は、もう安心安全っていうところです。私たちが住んでいる、和歌山県になってくると、都市部、和歌山市とかですね、大きな都市だったら結構、強いマンション、東京とかにもあるようなしっかりとしたマンションが建っているんですけれども、 こちらの地方とかもう少し田舎になってくるともう結構ボロボロ、もう築40年50年当たり前みたいな世界観で、まあ南海トラフとか起きたら結構危ないようなところが多かったりします。やっぱり耐震性っていうところには不安が結構あるようなお家が多いので、まあそういう意味で地元の地方の人たちは新しい家を建てるのが多いのかなというふうに思っています。あとは津波の危険区域でも私たちが住んでいるところがあるので、高台に家を建てるとかの意思決定ができるのが持ち家の、まあ、第一のメリットかなと思います。でもう一つ安心のためっていうところのもう一つなんですけれども、空気の質ですね。どうしても古いお家になってくると、まあもともと今の建築基準法というか建築基準では使ってはいけないものを使ってたりとかするので、空気の質がちょっと悪かったりする場合もあるんです。これはまあ YouTube とかの動画で見て調べてことなんですけれども、空気の質がやっぱり悪くなることがあるらしいです。だから壁から出てる何かが体に影響して健康状態を悪化させるっていう場合も可能性としてはあるので、そういう意味で言うと空気の質がいいところに、まあ、いいものを選んでいくっていうこともできるのが持ち家の一つ安心のためという一番の理由に入ってくるかなと思います。で、二つ目は自分たちの過ごしたいスタイルを作れるっていうところ。もう注文住宅のいいところはもうこれですね。僕たちはミニマリストの家っていうのを考えて作って設計をしてもらいました。で、こうミニマリストらしい暮らしをしたいってなると、まあ、皆さんいろいろあると思うんですけれども、私たちの場合は、まあ、例えば靴棚を作らないとか、まあ、棚とか、棚、あとは、服をかけるハンガーラックみたいなところとか、ウォークインクローゼット、クローゼットしてのみでしか利用できないウォークインクローゼットみたいなものをとことんなくして、あとはお風呂の桶とかを僕らはほとんど使わなかったので、お風呂の桶をなくしてシャワールームにしてみたりとか、そういう自分で他のところにそのお風呂の桶分の広さをどっか持っていくっていうことが、まあ、できています。なのでこう自分の作りたい空間を作れるっていうところがいいところかなと思います。で、3つ目は将来への投資というところです。皆さんこれ知ってるかわからないんですけれども、年齢を重ねると家を借りることが結構難しくなる場合があるみたいです。まあ例えばですけれども、孤独死をしてしまったりとか、なかなかこう独り身になってしまってっていうところがあったり、まあ、お金をちゃんと支払えるかどうかっていうところが難しくなったりとか、まあ、してくるっていうことで、年齢を重ねると家を借りることが難しくなったりする場合があります。これはぜひ調べてもらってもいいんですけど、難しくなる場合があります。やっぱりそういう将来に起きる可能性に対して、まあ今自分たち若い今の自分が投資することができる、この3つがすごくいいところかなと。で、ちょっとまとめるとなんですけども、まあ、私たちは自分らしく長く、まあ、平穏に暮らすために家を建てました。まあ、ミニマリストの方、賃貸を選ばれる方ほとんどだと思うんですけれども、こういう家を買ってで地方で暮らしていくっていうふうに決めたミニマリスト私たちもいるので、まあ別にそれで困ったことはほとんどないので、なんかそういう生活も一つ視野に入れて見てもらったらいいなと思って今日は撮ってみました。今日の話は以上です。ちょっとまとまってなかったかもしれないんですけれども、こういう感じでミニマリストからの視点で いろいろな日々の気づきや学びを発信していきたいと思っておりますので、ぜひ次回も聞いていただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。